まあ、聖書はこういうふうに3つに分けているのです。すなわち生涯イエス様は頭としてご自分の教会にお会いになり、第2番目は王としてイスラエルのためにお会いになり、そして3番目は裁判官として異邦人にお会いになります。まあ、これこそが主イエス様の生涯であります。まあ、今日はちょっとだけ一つの手の観察したいと思うんです。すなわちイエス様の体の教会にイエス様がお会いになることです。まあ、よく景況と言われてますけど、あれは空中サイレンと言います。はじめに野口兄弟のお読みになりました箇所はこの空中サイレンについての箇所だったのであります。まあ、イエス・キリストの景況の日は特別な意味においてイエス様の教会の日でもあります。主なる神の最も素晴らしいお考え、また主の最も素晴らしい傑作は主イエス様の体なる教会です。私たちは主のお作りになったものを見て驚嘆し、主よあなたの働きは何という素晴らしいものでしょうということができます。すなわち創造と人間は確かに主なる神の力の大きな啓示そのものでした。正直な人間は皆偉大なる作る主、創造主がいるともちろん認めています。頭を下げたくない、正直になれたくない人々だけが神がいないと言います。はいかに主は力強いかを全ての国々が認めるということのために定められていたのであります。もちろん残念ながらこのイスラエルの民は傲慢になり、他の人々を軽蔑するようになってしまったから、用いられる器としてダメになってしまったのです。そしてイエス様の体なる教会はやっぱり神のなさる奇跡そのものではないでしょうか。今まで自分のことばかり考えた人間は急にイエス様は私にとって全てですと言えるのはちょっと理性でもってつかめないことではないでしょうか。31日の日曜日来られた癌にかかった奥さんは、私は病気になったのはよかったよかったと話されたのです。4日後で、意識不明になってしまったんです。今日までそうなんです。ここまで来ることができたのは、人間に考えればちょっと不可能なことですけども、もう本人は嬉しくしょうがなかったのです。彼女もご主人も病気になったのは感謝ですというようになったので、それもやっぱりちょっと考えられない事実です。神のなさる御業であり奇跡です。神の働きは皆悪魔の分取り品となり、あらゆる創造はこの破局に廃墟とだったのです。イスラエルのためは自分の神を捨て契約を破ってしまったのです。けど教会は黄泉の力にも打ち勝つようになるとイエス様は約束してくださったのです。教会は侵されることがないのです。教会は打ち負かされることがなく、あるいは悪魔の 攻撃に打ち勝つということは、主の体の教会には特別の命と特別の力が宿っているからです。まあ、その秘密の鍵は、いわゆる御純説です。御純説に神の御霊、聖霊が地上に下り、120人の信者たちに宿った時、この人たちは一つの人格、すなわち聖霊が全てのもののうちに宿ったから新しく結ばれたのです。すなわち信者た者は皆この有機的なつながり、イエス様の体に加わりました。そして今日まで地上の横の信者たちの交わりこそ神の働きの第一の目標であります。誠の教会は生きておられる救い主、生きておられる主として主イエス様を受け入れた全ての人の交わりです。イエス様は聖霊によって一人一人のうちに住んでおられます。そして聖霊を宿しているものは皆一つの有機的な交わりに属するものです。すなわち誠のキリスト者はイエス様の体を形作るのです。まあ、教会は御春節の日に初めてこの地上にできたものです。その時聖霊は地上に下り、信者たちの心に御父母の宮をお立てになったのです。生きている信者は御春節の日から聖霊が教会と共にこの世を離れる、その偉大の日まで地上にいつもイエス様の体なる教会を形作るのです。まあ、その偉大な日に教会はイエス様に会って死んだ人々と一緒に、いわゆる子羊の婚姻としてイエス様に引き上げられるのです。まあ、なんという偉大な日なのでありましょうか。それは秩序イエス様の日と体なる教会の日なのであります。その日は、まあ、体なる教会の頭としてのイエス様自身にとって何を意味しているのでありましょうか。まあ、大抵私たちはこの日は教会にとって何を意味しているのかと考えますけど、この日は第一にイエス様の日です。すなわち教会の頭の日でなければならないのではないでしょうか。イエス様はその日に教会の頭として明らかになると聖書は言っています。エペソ書1章ちょっと開きましょうか。エペソ書1章の一番最後の22節と23節に次のように書かれています。342ページになります。342ページです。まあ、教会はどういうものであるかと思うと、この箇所は非常に適切ではないかと思うんです。神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の道でおられるところですと。私たちは今それを聖書に書いてあるから信ずるのですけれど、イエス様は、まあ、その日に教会の頭として目に見えるように現れます。それはイエス様すなわち頭にとっても偉大な日なのです。イエス様がご自分の体と結ばれるようになります。すなわち頭が主体と一つになり、一つの全体を形作る日なのであるから。 שתיים가 카시라오 슈타오 토오나치오니 카시라와 슈타요 슈타っていうのです. この日はイエス様に教会の頭としての目に見える地位を与えるのです。 イエス様に出会うこの日は子羊の婚姻すなわちクリストとクリストの教会の最も固い結びつきに導き入るのです。それは子羊の婚姻と呼ばれます。
しばしば、まあ、しばしばまず第一に花嫁すなわち教会について考えますけど、それはある夜死の苦しみの報いを受けた子羊の偉大な日でなければなりません。子羊は祝われ、子羊の婚姻の日を祝うのです。花嫁だけではなく花婿も また婚姻の日を求めているのです。すなわち全ての満たされることおよび最終的な完全な結合を求めているのです。呼び声がある、まで花婿が来るまで長い待つ期間があります。2000年近くの期間があるのですけど、花婿が間もなく来ます。そして花婿は花嫁に向かって急ぐために立ち上がるべきです。イエス様は教会に向かってきて、教会と雲の中でお会いになるために、もう一度手の離るということを、教会に対する愛がイエス様をそうさせるのです。 イエス様と共に天国に入るということは何という栄光でありましょうか。イエス様が天の父様に自分の花嫁を紹介するのです。イエス様のそばに花嫁がいるということは何という大きな、イエス様の喜びでありましょうか。初代教会はいつも主は来たりたもうと挨拶 したのであります。結局生きとしたの望みを持ってイエス様を待ち望むことこそが我々の特徴であるべきですけれども、人間よりもイエス様はこの日を待ち望んでいるのではないでしょうか。罪人が一人でも悔やがたむるならば天国では大きな喜びがあると書いてあります。だから 一人子であろうイエス様の花嫁が天国に入ったならば、なんという大きな喜びが天国に広間に響き渡ることでありましょうか。イエス様は喜びと求めを持ってこの日を待ちわびているのです。花嫁が用意するまでイエス様はなんと長い間待たねば ならないことでしょう。けどこの日は悪魔に対するイエス様の力強い勝利の日でもあります。